それでは、同じ箇所の2回目ですが、前のところは、もう目から立たれたと、23節、神様の目から立たれちまったと。イエス様が、なぜ私を捨てたのか、ここに神様の前から捨てられたと、立たれたと。そういうような状況の中であっても、それでもなお、ですね、ここに至るまでいろんなことがあった。どんなに聞いてくださらないように思えてもなお、たとえ聞かれないのであっても、それでもあなたに信じ、あなたに叫ぶことをやめないと。たとえそう聞いた、思ったように希望する通りにならなくとも、というわけですね。神様はきっと助けてくださると。けど、たとえそのように、普通の身で、囚われ身が解放されるということはなくとも、全く聞かれないようであっても、だから信仰をやめるのではなくて、神様に頼り叫ぶことをやめないと。そういう迫害の、日本からの迫害による韓国のアン・イスクという方のことを前はちょっと詳しく紹介もしたことでしたが、でこの前を携帯に、このアン・イスクという人の本が日本に紹介されたのは、1972年だったんですね。今からちょうど、50年前です。72年の2月9日。70年4月10日ですね。初版が出たわけです。で、それが、大品堂書店から出たと、この前も言ったと思いますが、大品、待つ、真は明日、朝ですね。朝を待ち望むと、今聖書の言葉から来ていますが、その大品集会っていうのが今もある。その集会を主催したのが、徳島でもおったことのある、戦前ですね。滞在したこともあった、栄田、吉高さんだったわけです。で、その栄田さんの主催する集会がこう出版事業もやってたので、で、大新堂、大新社出版となって、その序文に栄田吉高さん、早稲田大学の経済学の教授だった方ですね、の序文があります。ちょっとそのことをですね、読んでおきます。まあ、栄田義隆さん、この大新集会の本間さんが日曜日に最近はずっと出られておるので、本間さんもお料理、栄田先生がどうこうと言ったことをこうだと思えておられるのがいろいろあるようですね。で、文字はですね、まあ見ましたが、普通はまずこういうふうに読まないので、栄田よし、義の旗と書いて、酒の枝、珍しい名前ですね。お酒飲む酒の、それか木の枝の枝に、義、正義の義に旗と書いて、よし、たかと。義の旗と書いて、よし、たかと読むので、普通に読んだらまずこれは、誰でも栄田義旗と呼んでしまうところなので気をつけるということですね。で、大品集会ってもこういうふうに書きますので、真は朝明日。明日っていうのは tomorrow でなくてモーニングなんですね。朝を待ち望む。そっから来てるわけです。で、大品社から出ています。で、この条文に最初にこの栄田義隆さんが、 ゲーテの言葉を引用しています。信仰と不信仰の戦いこそ世界史の最大のテーマだと。これはイエスも戦われた戦いですね。神様、愛の真実の神様をどこまでも信じるという、信じようとすること、あるいは信じた人がいる。男のようなそれを信じさせまいと。神などいないと。あるいは様々な悲劇、災害を起こして神などいない。というふうに、引っ張り込もうというのがこの世のサタンの力で、それが不信仰の心の中に救っているときに、当時のパリサイ人、最初、あるいは多くの人たちの中にも宿ってしまって、キリストを殺すとまで必死に言うようになった。でこの神様と真実な愛の神様を信じようとその信仰と、そんなものはないというとの、これ現代でもですね、どのような場合でも常にそれがあるわけですね。戦争そのものが、本当の神様の御心は、イエス様見てもわかりますが、もう弱い、倒れかかって、目が見えない、何もできない、足が、病んで立ち上がれないとか、いわゆる雷病、ハンセン病、すべて見捨てられた。この世的な何の役に立たないと見過ごれた、あるいは忌み嫌われた人たちのところへあえて行かれたという。それこそ本当に真実な、神の愛に真実な姿勢であったわけですが、戦争はまさに大量にそういう人を作り出して、しかもその一番弱い人を踏みつけていく。逃げられない。爆撃があっても、防空壕行っても逃げられない。そしてみんなが一斉に走っていくときに、走っていけない。まあそういうようなことで、戦争の時のように、大量殺人が目的されるような状態において、まず犠牲になっていくのは、そういう、障害を持った人たちであるし、今日では大量に、生み出されている、私もその一人になっている高齢者ですね。高齢者は歩けなくなったり、見えなくなったり、聞こえなくなったり、病気あったり、そういう身体の障害へと、障害を持つ、身となっていく、多数の人が。そういう意味でも、この戦争っていうのは真っ向から、イエス様の愛や真実、弱いものを、本当に愛するという、その考え方、観念に真っ向から戦う、ものだということですね。で、そんな大きな戦争でなくても、私たちの心の中で神様を信じて、と言ったら、自分が何かできるからといって自慢げに言ったりするようなことはありえないわけですよね。その能力も神様は神の国のために使われ、与えたのであって、その人が偉いのでは何でもない。そのように何か知ってたり、何かができて選ぶってたら、それまさに神様を忘れて自分を人から褒めてもらいたいと、高く評価してもらいたいという、そういうのがまさにこの不信仰な姿であって、真実との戦いに負けた姿がそこにあるということなんですね。誰でも、そういうふうにまず強いものに見える以降、弱いものは出るなと、引っ込めっていう感じ、まあ、スポーツの観戦なんか言ったら、負けたからって、なだりで言って、百何十人も余計、百五人も死んだとかいう。まあ、これは何度もあったんですね。今回、インドネシアだった以外に。まあ、ボールを、どれだけ足で蹴り込むかなんて、まあ、幼稚園の子供できる遊びですよね。本質的なそういう子供の遊び。それを何か必死になって、ボールを蹴り込むのはちょっと点が多かった。少なかった、どうのこうで。一心なだれ込んで暴力を振ったり。まあ、今回はそういう、警察が出て、過剰警備をやったから容疑心だということなんですが、本当に両方のサポーターとする応援団が、暴力を殴り合ってですね、たくさんの犠牲者を出したということも今までに何度もあったと。まあ、そんなこともですね、本当に真実から言ったら、 もう全く不信仰極まれないことですよね。だから、そういう意味で、どこを見ても、オリンプも金まみれ。これも以前から私も言ったことですけども、不真実が大手を振って、まかり通ってきたわけです。政治も、安倍さんの政治も嘘をたくさん言っても平然としちゃったとか、今回の統一教会の問題でも、いろいろ追及されてやっと出てくる。まあ、実に多い、まあ、副大臣だとかなんとか、まあ、萩生田さんのような、自ら幹部だと、政権の幹部だと実用するような、ような人でも、何度も嘘を重ねたと。なんか、どこを見てもですね、信仰と不信仰の、まあ、こういうことをまず出てるわけです。ゲーテのこの意味深い言葉を、思い出さずにいられない今日、今日この頃でありまして、今から50年前に坂井田さんが名乗りできたんですね。で、まあそのこと、最初からそのことを言っていますが、私たちもそのことを、あともちょっと長いからですね。で、この原稿をまず坂井田さんに言っていったわけですが、この、アニスクさん。アインスクってもちょっと、ポイントになりますが、安全の安に、利益の利に、淑女、紳士淑女の淑ですね。安利淑と書いて、安イスクと、安イスク。韓国の言葉の表、発音で、安イスクと、淑女のスクという、利というのがいいですね。で、そこの、一番最初、最後のところ。私は原稿を読みながら、このアンイスクさんのですね、また構成譲りに目を通しながら、込み上げる感動にしばしば涙を拭いました。今日、このような食物が与えられ、書物が与えられたことを、心の底から生ける神様に感謝せずにはいられませんと。どうか神様のお導きによって、この書がすでに信仰を与えられている兄弟姉妹をいよいよ励まし、慰め、力づけ、まだ信仰に遠ざかっている方々にも、生ける神の招きの御声を伝えるために用いられることを切に祈ってやりませんと。1972年2月8日、坂井田義隆と。はい。まあ、ちょっと、なく、まあ、こういう機会に、このアインスクさんのことに関してですね、ちょっとだけでも触れておいたわけです。たとえ私の願い聞かれなくても、ひどいことが起こるんだと、と。そのことから救ってくださると、信じて、たとえそういう祈りが聞かれなくとも、なおですね、あなたに信じ続けることをやめないと。で、この人はそれでもなおですね、もう断たれたと思って諦めれるんじゃなくて、それでもなお叫び続けた。そうしたら、神様の時が来て、その嘆き祈る声を聞いてくださったと。そういう経験を通して、この人は非常にこの際、今日の次第にした。その主の愛を実感した人は全てですね、主を愛すると。神様から愛してくださったということを、実感して、さらにこの神様を愛しようということ。この愛しよう、神様を愛する。このことは、旧約聖書の中で、特に申命記において繰り返されています。申命記は前にもこのことは触れましたが、私も50年以上前に初めて聖書を手にしたとき、申命記って、こんな日本語でないのに、どうったなんでこんな変な名前ついてるのかなと。最初のこの神明、一番不可解な名前ですね、書物。これは、まあ、その時は分からなかったんですが、後に中国語の聖書を読むために、学び始めて、大分の辞書も購入したりして、そして分かったことは、そもそも、人行伝というようなこと、行伝でも日本語にないですね。これも変だなと思ってたわけですが、で、そのま、なぜか、中国語の訳語だったんですね。 で、ヤソって書いてある言葉も、ヤソ、ヤソって何だろうかと。で、これはですね、今書いた。これは中国語なんです。イエスの中国語の訳が、これがこの字、ヤソ。日本語を読みにしたらヤソと。とか、現代の中国の発音、イエスと言うんですね。キリスト教はチートゥーと。この既得と書いてあるチートゥーと。だからイエス・キリスト。これも、なんで既得とか書くんだろうかと思ったことありますが、そんなこと誰も触れたことがなかったの。で、中国語をやり始めて初めて、この立派な中国語で現代も使ってるごく普通の言葉だったんですね。で、それをイエス・チートゥーと読むわけですけども、イエス・キリストの方。で、既得の句はチート。監督のとこはトゥーと。チートゥーと。で、これをある本でその、ヤソと出てきたと。で、チューをつけてありました。これは当時のクリスチャンを蔑視した、蔑称だと。差別。軽蔑と。それだけしか書いてないと、これは誤解を生むと思うんですね。このヤソということはですね、この漢字、ヤソというのは、クリスチャンをあざけっていう言葉なんだと。そうだと思うけど間違いですね。これ本来中国語なわけです。元はイエスということの中国語訳。これは中国の聖書を何通りも私も持っているので、すぐに確かめてわかることだし、この中国語辞典見たら直ちにわかることですね。これそのものは決して別称でもなかった。だけれども、日本では、キリスト教徒そのものがあざけられたわけですね。で、このことで、キリスト、イエス。これを、意味がみんなも知らんから、この字を書いて、ヤソ教と言った。これはイエス教ということになるわけですけども、それでイエス教を信じてるというんで、ヤソヤソと。まあ、日本としてもあんまりいい響きじゃないと。ヤソ、ヤソなんていうのはですね。そのことから、あざけの言葉と転用しただけのこと。本来はこれは別にあざけるでも何でもない歴史と中国の訳語だということは、これも知っとかないといけないことですね。ヤソっていうのは、これはあざける言葉なんだよ。といったらこれ間違いなんですね。本来はイエスの中国の訳語だからと。それをキリスト教、迫害して、本当に一番危険なようなものとして知ってしまったから、そういうことにも使ったというだけのことですね。はい。それで、ここでですね、叫びを嘆き祈る私の声を聞いてくださったと。最終的には、エリエリラマ、サバクタニと、なぜ私を捨てたのか、死に乗っても、最終的には、すべてのことは成就した。と、叫んで、息を引き取ったと。テレイオを完成する、全うする。それの完了形なんですね。テテレイオかと。全うされた、完成されたと。で、今も完成された状態にある。完了形って、そういうことですね。ついに詩編22編のエリエリラバサバクタニ。でも、その詩編そのものを最後のところで、これが、願いが聞かれたということが、22編の後半部を見たらすぐにわかります。で、そういうことを通して、この詩の最終結論が、詩を愛しよう。これ原文では最初に出てくるわけです。日本語はこういうふうに、原文で最初に出ても、日本語に訳したら、その文の最後になるってことはしばしばあるわけです。それで、原文の強調点っていうものが、わかりにくくなる。ということがあるわけです。 これはアーハブっていうのは愛するというヘブライ語の動詞なんですけども、その命令形が最初に出てるわけですね。ヘブーエスヤハウェ、エスは何々目的格といわれる、その時にこのエスがつくんですけども、アーハブの命令形こうなるんですね。エヘブーエヘブーエスヤハウェ、そこから始まって愛しよ神よ、すべての神に真実な忠実な人たちよと。これはこういう様々な経験をして言う一言は、神を愛しよという一言だったわけです。この一言にですね、神を愛するところが失敗して、実に様々なありとあらゆる危険なことからも、逃れの道がですね、聞いてくださる道があると。私たちが願った通りのことでなくても、必ず聞いてくださることがあると。聞いてくださるんだという。その確信なわけですね。思いがけない形で聞いてくださったと、後にはっきり感じる。これは本当にキリストを信じて何十年かやった人は、あの時一生懸命非常に苦しみ悲しんで祈った。そのこと自体は叶えられなかったけども、今から振り返ってみたら、あ、こういう道を備えてくださったと。私の家庭も、私を、この、配信時の大混乱になってですね、広島に原爆が落ち、そして長崎に原爆が落ちた時に、ソ連兵が一斉に千島の方、満正面に向かって大量に攻撃してきた。で、たくさんの人がそこで殺されたり連行されしびれ、長崎さん何年もですね、最長10年もの間非常に過酷な野生が届いて、カチカチに凍った冷夏10度20度のところ、ここ掘れと。そういう極めて過酷な作業をされて、ほんのわずかの食料しかもらえなかったから、骨皮みたいになって死んでいった人がたくさん出たと。いうことでよく知られてる。で、私の父は、幸いは満点に勤めとったから、ソ連軍が侵攻してきても、軽い手に便宜が上がってもらえて、なんとか満州、満鉄関係の人はその鉄道で乗って、橋を落とされたりする前に法廷までたどり着いたと。ハルビン、ハルビンということをよく父から子供の時、小学校1年の幼子の時から聞いてきとった。ハルビンからまあ法廷まで来て、そこで、お前の母ちゃんがな、そこで社宅で生まれたんやと。という、まあ、それは、そういう時代から、まだ5、6年しか経ってなかったから、非常に生々しく残ってたからですね。で、そういうことで母が病気、大病になって死に、瀕しとって、療養所に入ってもうダメだと。若い医者の実験材料として、でもまあ、受けてみるという。実験の技術の習得のためですね、大いな大手術の。そこでまあ、彼と助かって、治療があって、まず自分治ってないのに、あの山坂を、苦しみながら登ってきて、そのまま大方寝取ったわけですね、その色も。だから非常に家が暗かったと。父もそのような状況で、いろいろ険しいこともあって、性格的にも冷たいところもあったもんだから、全く笑いも、それもなかった家庭だと、こんな暗い家庭嫌だ嫌だと、ずっと思った。けれども、そのような暗い家庭の状況があったればこそ、後になって本当のキリストの光っていうものがどれほど大きいかを深く実感することにつながったわけです。 そういうことで、私の恋なき叫びっていうものを神様は聞いてくださった。もうそれは姉も同じで、まあ、性格的に私だ、まあ私ずっとおっとりしてる方なんですけど、それでも、私もこんな暗いところで折れないと。もう他逃げ出したいわっていうようなことを言ってたわけですね。それはまあ家庭状況も暗かったわけです。もうそういうことで、この、聞いてくださるっていうのは、願ったその通りのことが聞かれるということに、簡単に受け取ってしまうと、聞いてくれなかった。あ、やっぱり聞いてくれないんやと。だから、アインスクラムは初めから、たとえ聞いてくれなくても、たとえ私を願っているそのこと、たとえそういうことにならなくても、信じると。それがタイトルになってくるんですね、本のタイトルに。もうそれが非常に大事なことだったわけです。で、死を愛するということは、そういう意味で、心を注ぎ出すと。他のことを、いろいろここに浮かんでくる。それ必死にそのことだけに向かって祈ると。これ本当に追い詰められていないと、そんなこう真剣な、必死な祈り、どころか、祈ることさえしんということさえ起こるわけですね、キリスト者でも。まあ、そんなふうに、この神を愛する、死を愛するっていうこと、好きっていうことと、まあ、聖書でも、あれで違うわけです。好きっていうのは、悪人でも人殺しでもそういう感情を持つわけですね。ヒトラーでも愛人と一緒に、最後って、ピストル自殺を両方したという。それもある意味で動物的なことで、動物でもですね、愛称とそれ結びつく。だから、このことは、死を愛するとは、死に向かって、必死に祈ると。こういう点でも、愛は祈り、死を愛するとは、死に心を注ぎ出すと。祈ることだと。いうことに通じてくる、と思われますが、で、この言葉として死を愛しようという、信じるということは一方で、アブラハムは死を信じた。それを神に意図されたということからですね。パウロはそのことを用いて、ローマ書でも繰り返し、三章のところでも述べています。ガラテヤ書でも。でも、死を信じると愛するとは、かなり違う点があるわけですね。例えばこれは、誰かを信じるというのと、誰かをこの聖書で愛するというのは、その違うわけです。誰それがこう言ったと、私はこうするけんな、私はあんた信じてや、信得はなと、信じるわよと。と言って心の中にその人に良くなるように祈ったり、心からその人の運命が良くなるように祈ったりすることは全然別ですよね。で、そもそも人間っていうのは、信じることができる存在なのかと。これはペテロの、いや、弟子たちの例で、聖書は非常にはっきりと語っているわけです。職業も家族も捨てし、すべてを捨ててイエスに従ったほどの、しかも3年間も、あらゆる驚くべき奇跡も、イエス様の現実の愛の行動も見たのに、教えも受けたのに、それでも、そして、あなたが、行くと俺死んでも命かかっても、ついていきますと、まで、捉えられる直前に、ペテロは言ったわけですが、いざもざもざと、あまりにもあっけに捉えられていくのを見て、みんな逃げてしまったし、それだけじゃなくて、逃げしまった後で、あんたもイエスの仲間だっただろうと言った。でも絶対そうじゃないと。激しく、これを否定したという。そこに人間の正体というかですね。非常に、この、聖書の世界は人間の本質を鋭く見ているので、人間というものはどんな時でもですね、真実を尽くすなんていうようなことは、 ありえないですよね。そういうことを政治はあのことで言ってるわけです。いかに人間の気持ちである時点で気持ちでこういうふうにして信じておろうと思っても、様々な出来事や、あるいは自分の体力的、精神的な消耗、あるいは家族の大変な事態が起こる、あるいは災害となんかが起こる、自分自身が重い病気になる。こうしたら、そんな約束したことはとても守れない。俺自体は忘れてしまうことさあるわけです。しかも、そういう記憶を喪失する、海馬の領域から萎縮し、壊れてしまって他まで行き出したら、覚えること、忘れるんじゃなくて、覚えること自体ができない。そしたら過去に約束したことは、それ自体が全く消えてしまうわけです。そういうようなこともあって、人間の本質は本当に移ろいやすい、儚い。それがまあ罪深いという。罪のために死んでいたのだ。エペソ書でも言われている通りですね。だけど、通常は、人間を信じない。あんた人間信じないの？とか、いかにも、悪い人のように見なされたりすることありますが、あなたは信じてるのかと。どんな時でも、例えば、人は変わらない。苦しいことがあっても、家族問題、自分の病気、大変なことになっても、考えることや思っていること、他者への愛、信じは変わらないのかと。まあ、いや、絶対変わりませんの人はまずいないですよね。まあ、そういうふうに、信仰、信じるということとですね、祈るということは相当別なわけですね。その祈ること、深い神の祈りの出発点は、信じるということで救われて、そうして初めて神様のことを分かる。分かるからこそ祈っていくと。愛していく。注いでいくと。主を信じてないのにです。信じてない。ければ、神様を本当には愛せないと。その神様の愛が分かったら、当然、神様やイエス様を全く信じようとしない。背いて殺そうとする人も愛を注ぐ。信じることによって、この神様を愛し、そこの愛を思いいただくと、どんな人にも、イエス様の愛のほんの一滴でもいただけるようになると。で、まず、そういう意味ではですね、神様を信じている人たちには、さらに信仰を続けようということとともに、神を愛しようという表現で迫ってくると。これは特にさっき言った神命。モーセが神から受けた命令言葉をもう一度申すと。で、二度申すということで、この神命。命令を申すと、二回申すという、デュートロノミー、デューっていうのは二つという意味ですね。世の次の語源的に関連している。で、ちょっと挙げてみます。神命記の具体的な箇所ですね。神明記の6の5、あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、死なる神を愛さねばならないと。これは神明記で最初に出るところですね。で、これをイエス様も、福音書、3つの福音書でそれぞれ挙げて言われています。神明記の11の1も、それゆえあなたの神主を愛し、常に悟しを、定め時と守らねばならないと。まずこの主を愛しということを挙げている。神明記の11の13でまた繰り返されています。あなた方の神主を愛し、心を尽くし、精神を尽くして使えと。さらに11の22も、さらに13の3。あなた方の神主は、あなた方が心を尽くし、精神を尽くして、あなた方の神主を愛するかどうか。この心を尽くしていますが、原文のことは全ての心、全ての精神、全ての考え、すべての精神という感じですね。心、精神、理性的な、あらゆる心の精神的な能力を用いてと。すべてのこういったものを用いてと。それぐらい注ぎ出せと ということなんですね。新約19の9も。私が今日命じるこのすべての戒めを守って、それを行い、あなたの神、主を愛してと。この新約では繰り返し繰り返し強調されていて、それをイエス様も引用され、そのまま一番大事なこと。まず神を愛すと。そして人を愛すと。この人を愛すも、契約聖書にすでに出てきておるところです。これは、これも、あれはイエス様が初めて言ったんではなくて、すでに旧約聖書にある。イエス様は完全なこういうお方だと。神様は完全に愛し、命がけて。で、人をもう、どんないかなる人間も愛すことをできないような仕方で愛された。そのために、あれだけの恐ろしい苦しみを受けられたと。これは、多くの人から読まれない、レビ記にこれがあるわけですよね。この機会にこれも、レビ記の19の18にある言葉です。あとこの後半、あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。私はヤハウェ、主であると。神からの命令、言葉として言われています。こんな風に、神を愛すというのは、モーセの言葉、モーセが受けた神の言葉、繰り返し受けた言葉として、非常に重要な位置を占めている。で、その重要性は、イエス様こそが完全にその神を愛し、人を愛するお方だと。いうことを指し示す、ある意味で予言ともなっている。旧約聖書はキリストを指し示すと、前から言っている通りですね。で、まずこの24節の冒頭に、主を愛しよう、しようと。そして主の慈しみに生きる人は全て。と出てきます。主の慈しみ、このヘセットですね。に生きる人。私たちも主の愛に生きる人なので、まず、どんなことが大事なのは主を愛する。そしてこの次の行は、主は信仰ある人を守りってありますが、これはエムーンという言葉です。エムーナーの形容詞形、エムーン。ですから真実なということで、ですから他の訳ではこれは真実なと訳されている。信仰ある人という語感、ニュアンスと真実な人と、これかなり感じが違ってくるわけですね。信仰、キリスト教の信仰があるかないか。それは心の中はですね、ほとんど聖書で全然関心も持たない人、いや、それ信じてるっていう人もおるかもしれないけれども、真実な人って、これは仏教の人でもですね、これはいろいろ、例えば、過去から仏教の親鸞、日蓮、法然など、それぞれの人たちの書いたものを直接、著作物からに持っていますけれども、実に真実な人たちですね、日本が生んだ。もっとも広範な人たちに影響をした真実という点ではですね、そういう人たちは。で、まあ、現代では日蓮召集の関係が創価学会が膨らんで、すごく何十年か前は非常に統一教会みたいに、帰郷を迫ったり、たたりが起こるんだと。帰郷したら、お知らせたらたたりが起こる。そんなことを必要に言ったりしたり、釈放ということで、ありましたが、まあ、現在は政権に対する与党になって、もう宣伝する必要はなくなったから、そんなふうに態度はやめておりますが、イメージがあんまり良くないけども、日蓮そのものの本をですね、私初刊誌と見るよ、戦前に発行されたままで、本当に細やかな、信条を持っていた人だと、この書簡を見たらよくわかるんですけどね。まあ、もともと国家と宗教というのは、日蓮の人でも、 言ってることでもあるので、で、公明党も、まあ、なんとかして政権を取ろうと、取ったら自分の思うように、という、これは最初からですね、社国で強引にやってた頃からあったんですね。で、統一教会もそういうことで、自民党に非常に巧みに、あっち行く、まあ、実に驚くほど、今も続々出てきておりますが、浸透して、政治的に日本を支配しようという魂胆があったというのが伺えるわけです。それに信仰ある人、というと様々な人も信仰ある。オウム真理教も信仰だと言うんですけど、真実っていうことになるとまるで違うんですよね。それに繰り刺さって、言ってなくても真実な人。で、信仰があると言っている人でも信じてないということも、これは多々起こることであるわけですね。私たちも信仰あっても、私自身もそうですけども、あれは守れなかった、できなかったと。いうようなことはいろいろある。あの人に対しては信じてなかった。この主にある愛を持って祈ってこなかったとかですね。これ本当にこれでもあることですが、それでもなお、神様に立ち返るところに真実を認めてくださると。罪を許していくことが。はい。まあ、こんなことでですね、主を愛するということは、その重要性ということから繰り返し繰り返し言われておる。これも信仰から始まるので、まず出発点は信じて義とされて、それでそこから、義とされるから罪を許されるから主の愛を深く感じるようになっていくわけです。この主を愛することの最も聖書の中で、まあ、たくさん、充満した表現、満ち溢れているのは、これがまさに詩編である。ということですね。詩編そのもの、本当に神様に向かって、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、ありとあらゆる精神の領域を注いで、神様に必死で祈る姿が非常に多く記されているということを起こります。私たちも、そのように、この、まず主を愛して主の愛を受け取って、それから人を愛すると。それでなければ、裏切られたり、あるいは、敵対する人、あるいは悪い、ありもしないことを言ってくるような人であったら、おそらくその人非常に嫌いだとかですね、感情的に。憎しみとか無視とか敵意とかなんか起こってしまうだろうと思いますが、主を愛するときには、そういう気が不思議と起こらないと。これも事実そういうことを私もいろんな状況で経験したことであります。で、無数の人が歴史の中で経験してきたということを思います。で、今日はそういう意味でですね、主を愛しようと。これを神様、このメッセージとして主に祈れと。注ぎ出すという言葉を受け取っていきたいと思います。以上です。